皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、まあちょっと暑い中やってますけどね、ここ2日ですか、大雨降りまして、
お、確かに
ちょっと涼しくなったじゃないですか、久々にクーラーつけない日が 2日続いて、なんか奇跡のようなあの2日間やったなと思って。
なんか30度いかんかったよね。
30度いかんかった。25、6度は言い過ぎか。ぐらい朝湯はもう24度とか5度とかぐらいで、だってね、涼しかったなと思いますけどね、なんかこうやっぱ夏っていうのはこういう涼しさを求めてしまうところがありますよね。
まあそれはね、
やっぱ涼しくなりたい、
ははは
となると怖い話でございますね。
あ、そろそろ
分かってますか。
怖い話の時期や。
そうなんですよ。
やばいやばい。
怖い話の準備してますか。
してない。やばい、準備してなあかん。
完全に忘れてますよね。
もうした。
もうしてますよ、僕
は。おい、でも佐藤さんの怖い話さ、毎年クオリティ下がってるからな、佐藤です。
上がってる時もあるよ。それはちゃんと聞いてない。
そうか。
俺たまに外から仕入れてきた怖い話入れてるから。
ああ、
外というか友達から。
自分のやつじゃなくて、
はいはい、最初の方はさ、ケツ拭いたらうんこついてたとか
汚い話やろ。怖いけど、
ね、確かにそういう話でしたね、ちゃんと怖い話をねしたいなと思ってますけどね、
はい、8月の2週目ぐらいに、おそらく配信されるだろうと、
はい、怖い話をやりますからね、
ありました、
はい、やっていきたいと思います。
ほい、
今日はね全くオープニングトークは関係ない話でしたけどね。はい、今日もやっていきたいと思います。週末作戦会議室、聞いてください。さあ会議を始めていきましょう。本日のテーマは、
今日はですね、僕が生きている2つの世界というですね、あの映画作品を紹介したいなと思っております。
はい、
はい、まあ、あの耳の聞こえない両親を持つ子供を主人公にしたお話でございます。
はいはい、なるほど、
はい、
はいはいはい。
でまあ、ちょっと前々回ぐらいですかね、収録で、まあ、あの新世界よりをやったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、その時にこうさ、2010年代はなんか最大多数の最大幸福とそのマイノリティの自由幸せ の戦いというか、
はい、
みたいなのが テーマ設定なんだみたいな話とかをしたじゃないですか。
はいはい、
でその後でまあこういう作品見てる中で、あ、2020年代っていうのはまあこういう創作物のトレンドなんのかなみたいなことをまあ、この作品を見ながら言語化することができてきたので、
ね、はいはい、
まあ、ちょっと今日はですね、この僕が生きている2つの世界を通じてこう2020年代のトレンドみたいな話を、
20年代、ついにもう10年代から20年代、
はい
はい、
しながらそれに対するちょっとこう違和感というか、
違和感、
なぜ俺はこう乗れないんだろうかみたいな話、
乗れない
をちょっとこう喋りたいなと思ってますと。
はい、はい
はいはい。でまあ、概要としましてはですね、まあ、僕が生きている2つの世界なんですけど、
はい、
2024年の9月に公開された作品でございました。結構
2024年、
そう、去年の、
もう配信来てるよね。
来てる、
ね、
うん、もうあのネットフリックスとかで見えますよ。はい、で監督がですね、オ・ミポさんというですね、あの韓国籍の女性の方でございます。
でも日本の映画、
日本の映画、はい、で主演があの吉沢亮さんで、
はいはい、
いう感じ。
佐藤とそっくりと言われてる。
佐藤とそっくりと言われている。似ても似つかない。
うん、こういうギャグがね、あんまりなんかあんま受けへんの。
それは純粋に思わないから。
そっか、うん。なるほどね。
はい。
はい。
ということでずっと、
はい、
はい、でなんかまあ作品賞、あの日本映画批評家大賞でですね、作品賞を受賞しています。
はいはい。
いうのと、あの映画ドットコムでもまあ星 4.2 の高評価の作品でございます。
はいはい、
あの映画ドットコム 4.2 って結構高い、ね。
高い高い。
よね。
高いです。
そうそうそう。
はいはい、
だから結構これ高いんやなと思って見たという感じ。
うん、
ほい。で、じゃあ SPS を
行
ければと思います。
はい、
プロモータースコア おすすめ度でございますが、
はい、
5段階中、3.5 でございます。
じゃあ結構いいよ。
結構。
面白かったと。
はい。
ほうほう。
まあまあ概要としては、こう耳が聞こえない両親がいて、その両親を持つ子供の視点から、はい、まあ、どんな風に世界が見えるのかみたいなことを、まあ、すごく高い解像度、リアリティで描いている作品ですと。で、なんかこう耳が聞こえない両親サイドじゃなくて、まあ、体に不自由がない子どもの視点から見える世界っていうのを描いてる。だからそのなんで自分はマジョリティ側だけど、 マイノリティが近くにいる人の視点から、まあ、描いてるっていうことですと。
これ今見ましたけど脚本湊さんなんですね、はい、湊武彦さんなんですね。
あ、有名な人
なん。まあまあまあまあ、うん、私の界隈では。
ああなたの脚本界隈では、
うん、そうですね、
はい、有名な、
はい、有名な、
はいはいはい、なるほど。え、今は割とときめいてくん、
いやいや、もう結構いい年を送ってる人ですけど、はいはい、なるほど、湊さん、はい、うん、
まあ、ということで、まあ、その前回のさ、ジークアクス、ガンダムジークアクスで言うと、まあ、その、マチュの視点から、ニャンがどう見えるのかみたいな話ですわな。
はいはい、
はい、みたいな感じでございますと。はいはい、なんだ、結構、まあ、テーマ性的が、テーマ性がこう、現代的。
なるほど。
で、まあ、結構いい作品だな、と思いますと。
はいはい。
一方で、こう、なんていうんですか、SPS がですね、こう、4にはいかないと。高まりきらないとのは、なんかね、ちょっとあんまこうね、ワクワクしないのよ。
なるほど。
こう、伝えたいメッセージはわかるよと。うん。で、大事だと思うよと。
はいはい。
でもね、ワクワクしないのよ。
なるほどね。
っていう、そう。なんかその、なんていうの、前にやったさ、こう、なんか、あの、マイノリティが迫害されてて、マイノリティが世界をぶっ壊してやるぜみたいなやつは、ちょっとこう、ワクワクするな。
いや、なる破壊衝動みたいなのもワクワクする。
そうそうそうそうそう。ははは。でもね、なんかこう、こういうのは、なんか現代的で大事だなって思うんだけど、ワクワクしないんだよねっていう。ね、そう。で、これ、なんか僕の問題の可能性もあるのだが、
はいはいはい、
そういうなんかこう、マイノリティをテーマにした作品全般に対する、こう、なんか共通した違和感みたいなのがありまして、ちょっと今日はその話をしたいなと。
いいじゃないですか。
はい、はい、いう感じをですね。はいはいで、ちょっと まずこの作品のあらすじの話をしていきたいんですけど、はいはい、まあ、あの物語の舞台はですね、宮城県の小さい港町でございますと。
そこに移住してきた。
いや、移住して
きた。
してた、してた。それはなんか前のやつやな。あの、何やったっけ、サンセットサンライズや。そうそうそう。
それではない。
違うんです。はい。で、まあ、そこにも、で、あの、生まれたと。
なるほど。
で、なんか耳が聞こえない両親、まあ、お父さんもお母さんも耳が聞こえなくて、まあ、老学級で、お父さんお母さんが知り合っていますと。はいはい、で、両方とも見に聞こえませんと、
はい。
で、その二人の両親のもとで、主人公である、あの、五十嵐大、そう、吉田亮へね、が生まれるところから始まりますと。
なるほど。
はい。で、ここでの港町は、そう、あの、サンセットサンライズのようにですね、こう理想化された地方ではなく、なるほ
ど、ああ、じゃないんや。
はい。生きづらさを抱えたものとして、高いリアリティで描かれますと。
はい。はい
はいはい、男尊女卑の文化が残ってたりとか、
はいはいはい、
なんか、おじいちゃんがやたら、偉そうで、
はいはいはい、
酒飲んではなんかこう暴力を振るうとか、
ね、なるほど、
はい、あとなんか耳が聞こえないという不自由とか障害に対するその
差別的な
視点、はい、なんかね、差別というよりね、かわいそうみたいな目で見られるのね。
なるほどね、
はい。で、そういう中で、まあ、大君をはじめ、両親の愛を受けてまっすぐ育つんだけど、あ、そうしますと。で、結構幼い時からこう、手話を取得して、はい、まあ、両親と会話できるようになったり、
はいはい、
まあ、両親の通訳をしたりとかして、あ、偉いねって言われて、まあ、その、温かく育つんだけど、うん、まあ、大君が小学生なり中学生になったぐらいに、周囲から、お前の母さんちょっと変じゃないって言われたり、なんか大人からも、お母さんかわいそうだね、頑張って生きなよ、うん、とみたいな感じの、割と哀れみの言葉を受けるようになりますと。
はい、
でその上で、なんか、あ、俺ってかわいそうなんだって思って、なんかそういうのことに対する、なんか戸惑いとか、苛立ちいやのことを感じるようになると。
なるほど。
で、次第にお母さんの存在をちょっと、
疎
ましくそう感じ始めると。はい、で、なんか受験に失敗したこととかも、まあ、全て両親のせいにしてしまいますと。うん、で、結果として20歳になった大君はフリーターになるんだけど、まあ、地方の息苦しさから逃れるために、まあ、東京に行こうと、
うん。
で、東京に行きますと。で、まあ、地方ではこうさ、やっぱ周囲の人が自分のことをかわいそうだみたいな目線で見てくるから、うん、まあ、なんか居心地が悪いと。なので、もう東京に行こうと。東京はそうやって言ったらそういう視点から自由だし、
なるほど、
もう自分のことを一人も何も持ってない人間としてその見てくれるから、まあ、東京に行こうって東京に行きますと。で、大君は東京でそのパチンコ屋の店員に なりますと。
お
で、まあ、あの、まあ、東京は自由なんだけど、一方でほら学歴とかさ、その経験とか持ってないから、すごく大工にとってはこう冷たくて、
うん、
まあ、それはそれで行きやすいとは必ずしも言えない場所であるってことが、またそこからは見えてきますと。はい。で、こう、大工は決してこう楽園とは言えない東京で、まあ、歯を食いしばって頑張って、まあ、なんか、パチンコ屋店員から小さい出版社に就職したりとか、なんか耳が聞こえない人が集まってるサークルとかに入って、こう人間関係を築いたりとか。まして、まあ、なんとなくこう、地盤を築いていくんだけど、そういう中で、あの、地元で働いてたお父さんが、まあ、くも膜下出血で倒れますと。
なるほど。
はい。さて、大君はどうするのかと。地方に帰るのか、 それとも東京で働き続けるのかと。
なるほど。
はい。で、その人生でどう自己実現を目指して生きようとしていくのかみたいなことが、極めて高い解像度というか、リアリティで描かれるっていうのが、この作品なんですね。
うん、
はい。いかがでしょう。
いや、あのね、やっぱその話を聞いたときに、あの、3年前に、うん、あのアカデミー賞を取った、コーダ愛の歌、3年前かな、4年前かな。
ほうほうほうほうほうほう。
っていうのが、はい、あのそれもまあリメイクみたいなやけど、うん、港町で両親と兄もいるか兄もいて全員が、ろう者ろう者やな、
うん、
耳聞こえない、
うん、
でも本人は耳聞こえるで、なんやったらそのそれこそ通訳とかも手話で通訳とかもしながら生きてると、
うん、
でまあ本人はでも、なんか歌がやりたいってなって、うんうんうん、歌に才能があるってなって歌で身を立てようとするんだけど両親とかとの反発もありながらさ、うん彼女は未来を勝ち取れるのかみたいな
あ一緒やな、
ま、そんな作品だったんですね。
コーダ愛の歌、
コーダ愛の歌でそれは、まあ、アカデミー賞取ったんやけどまあまあいい映画ですよ、
うん、
俺アカデミー賞取るにはちょっと俺は物足りないと、うん、個人的には思ったけど、うん、で、だったんですけどそれとなんか同じよりいやそれはただハリウッドやから、うん、なんかね明るいんよね底抜けに。
あ、なるほどね、
底抜けに明るい、なんか耳聞こえないから別に、俺それはポジティブに捉えたけどお父さんもお母さんもスケベなんよ。スケベじゃない、性に奔放なんよ。
ああなるほど、うんうんうん、
だからそのなんか障害者だからつつましくとか障害者だから性に対して何だろう、隠すみたいなのではなくて、うんうんうんうん、もうなんかあの俺がお母さんを抱いたからお前はできたんだぜみたいな、昨日もなんか性病お母さんと映っちゃったよみたいなことを言うんよ作品の中で、ね、それぐらい奔放なわけ、うん、だからそういうその障害者ってこういうレッテルでしょみたいなのをぶっ壊しながら描いていくっていうような、まあ、その作品だったんだ。その
かわいそうな存在じゃないんだってことね。
そうそうそう、うん、ただそれが多分日本で描くともう少しウェットになるというか、そんなのをさっきのあらすじからは今感じましたというところかな。
はいはいはい、まあでもそうそんな感じだね。はい。だし、なんかやっぱ お母さんはやっぱちょっとかわいそうな顔をしてしまうんだね、どうしてもね。そのうんっていうそんな感じですと。はい。というのがこの作品でございますと。
はいはい。
はい。でまああのですね、すごくその素晴らしい作品だなって見てて思うんですよ。はいはい、吉沢亮の演技もいいし、
はいはい、かっこいいし、
かっこいいし、うん、でもなんかこうなんていうの、
佐藤に似てるし、
佐藤には似てない。
似てない
、うん、あとなんかこうやっぱ常にこうちょっとイライラしている感じ。
あ、佐藤、
佐藤じゃない。
吉沢亮。
佐藤もそうかもしれない。
そう常にイライラはしてるかもしれない。
はい。っていう感じでこう、まあ、主人公の大君が、まあ、生まれてから幼年期、少年期、中学生、二十歳、25歳前後っていう感じでちょっとずつこう成長していく様子をもう描いていきますと、うん、はい、なので小学校の時の俳優さんと中学校の時の俳優さん全部違ったりするんやけど、まあ、そういうのをなんかこうちょっとずつ成長していってこう見える世界が変わっていく感じ、ちょっとずつお母さんを疎ましく感じるとか、その周囲からこういう目で見られるのが嫌だとかみたいなことをすごくその高いリアリティで書いてますと。なのでこうなんていうんですか、こうなんていうんだろう、その周囲からのかわいそうっていう視線がどう感じるのかみたいなことをありありと描くことに成功してるなと思ってて、あ、確かにそのそういう目で見られること自体がペインなんだみたいな話がよくわかるなみたいな。
なるほどね。
はい。あとなんかこう東京に出てからも東京の現実とかね、こう何も持ってない人にとっての東京がどう見えるかとか、あの置いていく両親との向き合い方みたいな、そういうものに対してもなんていうんですか、現実と逃げずに対峙してる脚本だなと思ってて、もうサンセットランサンライズは違うと、こうあのちゃんとそのリアルに対峙してるんだなみたいなのがすげえ思いました。
どっちかというとコーダ愛の歌はサンセットサンライズよりやと思う。
なるほど、和風みたいな。
みんないい人だし。
は
い、
ああ、なるほどね。
まあ、おおむねね、おおむねいい人
だし。はいはいはい、はい、
ああ、なるほどね。
そう。だからね、全体、作品全体として、こう、やっぱ、ちょっとした息苦しさはあるんだけど、はいはい、それはこう、リアリティと、を表現するためには絶対必要であるみたいな感じ。なるほどね、うん、だから、なんかこう、いい作品だなって思いますと。
はいはい。
はい、ただ一方でこういうさ、マイノリティをテーマにした作品に対してこうちょっとなんていうんですか、なんかね乗り切れない自分もいるんですよ、はいはい、うん、こうなんていうんですか、ちょっとね漠然とした違和感みたいなのがありますと。はい。で なんかこう最近さ、こういうでもマイノリティとか多様性みたいなことをさ主題にした映画作品ってすげえ多いじゃないですか。で2020年代ってまあなんかそういう時代なんじゃないかと思ってて、まあちょっと初めの話に戻るけど、こう2010年代はさ、こう最大多数の最大幸福なのかマイノリティの幸せなのかみたいなその対立構造だったけど、もう今はもうその時代は終わり、もう個人は自由に生きればいいっていうのはもうすでに合意事項ですと。はい、でその結果としてじゃあ半径5メートル以内にいるこう他者とどう生きるのかみたいなことのテーマの重要性が高まっていると、うん、っていうのはこう自由に生きたくても実際にはただその自由に生きたくてもさ実際にはこう周囲の共同体の圧力とか視線の問題があるから、まあ、自由に生きられないじゃないかと、うん、でそういう中でこう、まあ、自分とは違う価値観を持っている人とどう生活を共同していくべきなのかみたいなことが次は時代性のあるテーマになるよな、はい、みたいな。はい、もう自由は前提で、じゃあ実際問題自由には生きられないからどうしようかみたいな。でそういう中でこうマイノリティっていうのはさ、こう自分と異なる他者の象徴的な話じゃないですか、うん、だからそのマイノリティを扱う映画っていうのは割とこう普遍的なメッセージを帯びるというか、別にマイノリティはあくまで手段であり、こうなんていうんですか、半径5メートルの幸せをどうするのかみたいな、その自分とは違う人たちの、あの中でみたいなっていうのがこう時代性になるってテーマなんだなみたいなことを思うと、うん、まあそういう時代なんだなみたいな。まあ、まあ
だろうね。
そうそう。
なるほど。
うん。でただそのなんていうんですかね、それはいいんだが、マイノリティをモチーフにするとね、なんかねこうワクワクできないというか、なんかね傷つかないんですよ創作物によって。
うん、
でなんかこうこの辺がですね、僕のなんか最近のモヤモヤ感というか、
はいはい、
あのなんか。もやもやしてるとこなんだけど、はいはい、なんかもう OK、それは分かったと。で、ただ、なんていうんですかね、もうちょっとこう、自分とさ、異なる価値観の他者と対峙せざるを得ない場面って、なんかそのマイノリティ以外にも、なんか他にもあるのではなかろうかと思うのね。はいはい、例えばこう、最近さ、クルド人の問題とかあるじゃない、はいはい、とか、それなんか例えば、もしかしたら職場において、その株主主義で短期の利益を出せ、VS、なんか、顧客主義で、だからちゃんと顧客に幸せなことしようよ、正しいことしようよ、かもしれないし、みたいな。だからそういうさ、なんかこう、いろんな対立があるじゃん。半径5メートルで幸せに生きようとしても、みたいな。で、そういったものと、なんかこう、で、多分その辺はさ、直接描写すると関係各所に怒られるから、なんかこう、あの忖度があるのかもしれないけど、なんかそれをさ、うまく虚構の力とか、物語の力で、ちょっとこう、一枚かませてこう描くような取り組みがあってもいいんじゃないかなみたいなことをそう最近思っておりまして、はい、なんかね、あのはいっていう今日はですね、ひたすらモヤモヤした話をするんですけど、
なんか最近ちょっとモヤモヤしてるよね。
そうなんです、僕最近スランプでして、
モンモンしてる、
モンモンしてる、そうスランプでして、
なるほどね、
はい、どの作品を見てもなんかそのドキドキしない。
でそれだってさ、うん、多分やけど物語がミニマイズされることによって、うん、あなたの大好きなさ、じゃあ社会をどう変えていくかのテーマはさ、もうそんなんはどうでもいいってなってる。
そうだよな、
じゃあ、
うんうんうんうん、
だからそれはもうあなたに合わない時代が来てる
んよ。確かに、そういうことか。
根本的に好きなのは、うん、小さい子がどうやってルールとか社会を組み替えていって、うん、いい世界を作っていくか、
う
ん、
そうだわ。
だけど、うん、もう大きいものには働きかけませんと。
確かに。
手に届くところでどうやってよく生きるか、
うん、
みたいなのを、伝える作品が多いわけ。で特にまあもう本当になんかちょっと率直に言うと、マイノリティを描く作品って小さな自己実現の作品が多いから。
そうだね、
うんうん、あの要は今生きる中でそれこそ半径5メートルの中での自己実現によって、まあ、主人公はハッピーみたいな、
うんうんうんうん、
大きい世界を変えようみたいなとか、うん、大きいルールを変えようっていうのは多分あんまりない、
はいはいはいはい、
となると多分ババさんに合わない、
う
ん、
じゃあ俺はもうあれか、時代に取り残されて
取り残されてる
しまったんやな。
そうそう、大きい世界を変えるとか、なんかちゃんちゃらおかしいよと。
はいはいはいはい、
いや半径5メートルのルールを変えるぐらいで満足しなさいよと。
そ
う
か、
うん、でむしろ半径ルールの5メートルを変えるというよりも、うん、自分の中の見方を変えることによって、うん、世界の捉え方を変えようっていうのが多分トレンドというか。
はいはいはいはい、はい、まあそうね、そうね、うんうん、
なんかそう外界に働きかけるというか、内在にするものを変えて 社外との接地面を変えるという。
あ、もう広角機動隊に持ってきたわけね。
広角機動隊とはまだちょっと違うんだけど、
あの何かやったら、あの何やったっけ、あの自分を変えるんじゃ、あの何だっけ、何か言うやん、初めて。
ああ、言う言う言う、のどこさんが、
うん、そうそうそうそうみたいな感じ、
自分を変えろって言ってたな。そうそうそう、うん、まあちょっとそれとはちゃうかもしれんけどなんかそんなのじゃないですか。
はいはいはい、まあでもそうかもしれない。なんかそう、なんかちょっとね、時代に取り残されてしまったんだなと思って。
多分そうかもしれない。
そう、これがあれか、これが老いかって思って、うん、その老いというか、こうなんていうんですか、
置いてかれた感じ。
そう、置いてかれたんだ。あのね、初めてなのよ、こう人生において、この
置いてかれたん
だ。置いてかれる感じ
が。俺何回も置いてったよ。
いつよ。
一緒にね、並走してると思ってる。
思ってる思ってる思ってる。
3週遅れ。
嘘でしょマジで。
そうそうそう。
何が、俺の次のアップデートは何なの、どうなっていけばいい。
いや、だからその今の価値観を受け入れるか受け入れないかだけの話です
。ああ、受け入れた先はじゃあどうしたらいいの、それは。いや、
それはもう受け入れてさ、ああの半径5メートルの幸せで生きなよ。
まあまあ、そうか。ああ、そういうことなのか。ああ、
そうな、こんなものが高くなる時代にさ、ああシステム変えようってならんよ。
ならんか。
だからマインドもデフレよ。
え？
デフレよ、マインドも。いや、なるべく安いものでさ、ああ小さな割引シール貼ってるお肉で喜ぶ世界よ今は。
ああ、じゃあクーポンアプリをインストールして毎回ちょっと安く買えるようになって、ちょっとだけあの自分の中のルールが、ルールというかユーザビリティが高まりましたみたいな。
そうそうそう、ジョブチェンジしてたくさん金稼いでいいステーキ屋に行こうぜじゃないよ。
ああ、クーポンアプリであると。
そうそうそうそう、だからあのあれですよ、小遣い万歳のマインドですよ基本的には。
あ、そこに
あのマインドですよ。
なるほど、
うん、
怪人になれと、小遣い怪人になると。
そうそう、ステーションバーに。
そう、ステーションバ
ーで見とけよっていう。
居酒屋じゃないと。
でもあれとかほんまに個人の最適化の世界の話。
そうだよね、う
ん、
そうだよね。
あれはまあ面白おかしく書いてるけど、うん、言うたらあれの話ですよ。
なるほど。
みんな特殊な制限の中生きてて、うん、それでも楽しく生きるっていうのは、うん、ただ価値観とか見方を変えることによって、うん、うまくフィットしてる。
駅は飲み屋っていう
価値観を
とかを自分の中で作る。はいはいはいはい、
あれはまあギャグで書いてあるけど、うん、あの価値観を、まあ、マイノリティの人とかを主人公に、まあ、うん、まあ、主人公じゃない、マイノリティな立場の人を主人公に描いて、ね、まあ、もうあれはあの小遣い万歳は面白おかしく書いてるけど、あのマインドセットのような気がする。
なるほどね。
通底するのは俺は一緒やと思う。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、
そっか。いやー、ちょっと分かる、分かってきた、うん、概念的には分かってきたから、ちょっと受け入れられるかな。
いや、分かる。
これはでも俺の呪術廻戦はいけるのよ。やっぱあれなのかな、そのバトルがあれば大丈夫かな。
いや、まあまあ、それはいろんなニュアンスあると思うよ、うん、エンタメ性とかさ、うん、はいはいはい、あればっていうところだけど、うん、なんかまあ、あとはなんか日本 の、 そのマイノリティな人を描く作品ってやっぱどうしてもさ、なんかちょっとウェットだし、
うん、
なんかちょっと説教臭いところも
あ、あ、まあそうね、確かに、うん、
なんかだからちょっと作品として の、 そのエンタメ度は低いところはあるんじゃないの。
ああ、なるほどね、確かに、うん、まあそれはそうかもしれない。
面白おかしくは見れないから、
リアリティ高く書いて、
高くことによって作品の精度と上がるから、うん、上がるけど、結局それがそのエンタメ作品かと言われると全然違うわけだから。
なるほど、
うん、
そうか、
そらそら、
なるほどね、
うん、
いやー、からね、ちょっとこう、そうか、分かってきた、分かってきたよ、ちょっと。
だから小遣い万歳ぐらい、うん、なんか上から目線で見れたら面白いと思うんだけど。
確かに小遣い万歳はおもろい、
おもろい、うん、
確かにそれは俺が上から目線で見てるから。
そうそう、上から目線で見てるだろうし、うん、まああれはギャグとしてね、うん、書いてるから面白いでしょっていう、うん、あれをなんか悲惨な面を面白おかしく書いてる。悲惨って言ったら失礼だけど、
うん、確かに。
あれを真面目に書くと多分今のそういう作品群になるんじゃないのって思うな。だから小遣い万歳はすごいいい作品だと思う。なんか社会を映す鏡やと思うな。
あ、本人が意識してるかどうかさておきとして。なるほど、小遣い万歳映画界な。
いやいやいや、うん、だからそうね、だから孤独のグルメとかもまあそうじゃないですか。
いや、あれはわかる、うんうん、孤独のグルメはなんか その食というものと向き合おうみたいな話じゃない。
まあまあそうやねんけど、ん、結局閉じこもった自分の世界。
そうだね、うん、そうそうそうそうそう、
AT フィールド張ってさ、
うん、
言うたら、
うん、
もうその中で最適化しようよみたいな、
うんうんうんうん、なんか それは分かる、
うん、
それは分かる、うん、
だから多分もうほんま価値観、あの辺の価値観は全部一緒やと思うけど、
うんうんうんうん、そうか、まあ個人の小さな物語の中
で
いかにこう
あの満喫するかっていう、
はいはいはいはい、はい、
だからなんだろうな、美味しいものを好きな時に別に高い料理屋じゃなくてもいいじゃないと、
うん、
いうマインドはさ、結局は小遣い万歳ところさんも一緒でさ、好きな時になんか限られたところで、
うん、
限られた中で最大限楽しんで、
確かに
今の、
うん、
状態を楽しむんだみたいな。
でなんかお金がなかったら我慢すればするほどうまいってい
う
自分を変えて、
それが社会的になるとさ、いや自分はその学もないし、うん、東京に来て、
うん、
あの何にもできない人間なんだ、差別されてるんだみたいなのは、はい、シリアスにするとそうだけ ど、
なるほど、
その人の見方変えれば
確かに、
もう逆にその仙台行ったような縛りなんて全然僕にはここにないし、
なるほど、ね、
誰もある種フラットには見てるみたいな。
吉沢亮がなんか突然なんかラーメン食い始めてうまいみたいなこと言い始める可能性のことね。
そうそうそ
う、このために生きてるみたいな、
そうそうって思っちゃうな。その価値観を受け入れるかどうかじゃないです
か。なるほど、だからね、そうかった、分かってきたけど辛い時代だな、確かに柔軟の、うん、柔軟やな。
いやけどそれこそな、アニメも漫画見ててもあのそうじゃないですか、うん、大きい物語の作品ってもうないですよ。
ないか、
ない、
そうか、
ああ
なるほどね、確かにそうだね、
そうですよ、
うん、
てね。
でもあのラザロ、最近見たラザロは大きな物語に
して、いやいや、そうそうそう、
うん、大失敗
してたんかいな全部見きてんから、
はい、
あれ、
はい、
そうですか、
はい、
でもなるほど、はい、分かりました、
はいはい、すいません、ちょっと今日はあの私がモヤモヤした話をするって話なんですけど、まあただあの何ですか、あの僕の生きてる2つの世界はまああのすごくいいな、なんかクオリティが高いって思った、うん、がクオリティが高いこの見せつけられたことでようやく俺の中でなぜこうこんなにクオリティが高いのを見てもワクワクしないんだろうって思い、
うん、
ちょっとこう2020年代のなんかこう今のテーマ性と自分がこう置いてかれた感っていうのがよりクリアに分かったなっていうのがこの作品でしたっていう、
はい
はい、感じですかね。
わかりました、
はい
はい、ということで、今回ご紹介いたしましたのは、
はい、僕が生きている2つの世界でございます。今のネットフリックスとかであの見ることができますので、あの興味持っていただいた方はぜひご覧ください。
はい、週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、ちょっと今日はお知らせが一件あるんですけれども、
はいはいはい、
また週末作戦会議室ちょっとスクランブル体制で、
はい、
ございましてですね、はい、配信を2週間に1回にちょっと減らさせて、はいはい、しばらくですねいただこうかなと思っております、はい、あの全国、250万 の、 あの終盤作戦会議室ファンの方には大変申し訳ないんですけれども、
はい、
ちょっとあの本業他の本業他の方がですねちょっと忙しくなって、
ね、また4つぐらいあるからね、本業他のやつがね。
そうね、
はい、
俺ほん名前グッズあんねんって名前
感じね、会社員佐藤と ね、 なんかうんちゃら佐藤、
ね、
うんちゃら佐藤みたいなね、
ちょっと困っちゃってますけれども、はい、ということでね、いや僕だけじゃないんですよ、馬場さんも忙しいんですよ。
まあまあまあそんな、そう
そう、はい、僕が悪いんじゃないですか
いや今回はあなたが
そう
です
、ね、
あれですよ、はい、
しばらく2週間、はい、ただ2週間に1回にしてもね、その一つ一つのミスをね、
はい、そうね、確かに
あの濃くやっていきたいと思いますけど、とはいえ今回ミス度高かったのかと、最近ちょっと愚痴会が多いからね
ごめんごめんごめん、
あ
いやだから俺も苦しんでいるのよ、そのいろいろ作品見れども見れども、こうこれだっていうのがなくて、そう、
じゃあそんな忙しい中、うん、僕ミッションインポッシブル の、 あの最終デッドレコニングを見てきたん、うん、ファイナルレコニングを見てきたんですよ、うんうんうんうん、ね、最初
どうやったどうやった。
いや、やっぱトムの映画は元気が出るね。
マジ。
いや、トムは、はあ、なんかインタビューでなんか僕は映画だって言ってたらしい。いや、これ嘘かまことか。
そうや
ん、うん、俺あのすごいなって思ったよ、
うん、
ほんまに、
うん、
あの今まで人生であのガンダム00っていう作品で、うん、主人公が、俺がガンダムだって言うんよね。
お
う
お
う
お
う
お
う、人間よ、
うん、
俺がガンダムだって言う
ん
よ、
うんうん、
俺それ以来に衝撃で、もうアイデンティティがガンダムなんやと、うん、すごいなと思ったんやけど、うんうんうん、
それでもちょっと苦しいけどな、なんか、
うん、俺は映画だっていう人が言い出して、それがしかも実際にいるから、
うん、
びっくりこいだね。いや、ほんまかどうかわからないよ、ね、そのデマに踊らされてる
の。なるほどね。
けどほんまに映画だった、トムは。
あ、
トムは映画
やった。
うん、
ファイナルデッドレコーディング、デッド
ファイナルレコーディング、うん、もう映画としてはもうむちゃくちゃよ、
うん、
もう終末作戦会議室もちょっと話すとしたらツッコミどころが多すぎてちょっと、うん、なんか
わけわからん。
いや、わけはわかるねんけど、うん、ツッコミどころは俺も曲がりなりにもね、うん、業界の端っこで AI とか人工知能の、うん、に携わってるものとして AI って捕まえられるんだと、人工知能って捕まえられるんだっていう初めて知った。AI っていうのは追い込むと逃げてくるから捕まえられるねん。罠にはめれば、
罠にはめれば、
まあ、USB みたいなのに入ってくるから、
ああ
USB っていうか、 なんかすごい高性能ディスクドライブみたいなのに入ってくるから捕まえられる。
なんかそのインターネットって概念をなんか誤解してるよな。
いや、インターネットという大海原に、人工知能泳いでるから、
ね、なるほど、キューって
キューっていけば
逃げていくと、
ハエナワ漁みたいにこう追い込んでいけば、安全なところに求めて逃げてくるから捕まえられ
ない
んで。
なるほど、
俺初めて知ってそれ。いや、俺結構人工知能関わってきたけど、うん、初めて知ったと思って、うんうんうん、ちょっとびっくりこいだ。うん、捕まえられるんやん。
捕まえられてきた方をキュッて取って、
そうそうそう、
ブジューってやれば、
そうそうそう、
排除機みたいな。
そうそうそう、ほんまにそうやね。
なるほど。
うん、
それは
捕まえられてんな。
俺も初めて知った
わ。さすがトムやなと思って。
トムレベルにな
るといけねえな。トムレベルになるともう人工知能とかも AI 捕まえられるんやんと思って。
はははははは。
うん。だからちょっとびっくりしたけど。
なるほど。でもまあそれを超えてでも、いいと、おもろいと、
まあ面白かった。ああ、もういや、もうツッコミどころ満載やったけど、まあでもまあ、もしトムの映画は元気が出るから。
なるほどね、
うん、であれも映画ですよ、
エンターテインメントとして
のね、エンターテインメントですよ、
はいはいはい、はいはい、
っていうね、ちょっとやっぱちょっとしたお薬なんだよねトムはね。
あ、
トムは映画じゃない、トムは薬なんだ。
サプリメントというか、
いや、もうちょっとやばめの薬なんだ。
やばめの薬、
うん、トムは
コカ・コーラみたいな感じ。
そうね、なんか多分ヤバいの入ってるんやと思う。トムという存在には。
はいはいはい。
みんなちょっとハイに摂取するとハイになる。トム・クルーズ摂取したからちょっとハイになった。
簡易薬物だよね。
うん。
はいはい、はい。
ちょなんていうのを思いましたけどね。
はい、
はい。という中でね、
はい、
次回ですけど、次回はちょっと漫画をやろうかなと思います。
なるほど。
はい。ちょっと久々に漫画ですかね。なかなかやってなかったんですけど。
うん、なんてやつ、
ドクダミの花咲く頃ちょっとやりたいんですけど、
なんか聞いたことはある、うん、
来週違う、まあ、次回2週間後ですかね、うん、までに私が魅力を言語化できるかちょっと分かりません、
はい、
なぜか面白い、
あ、いいね
という作品を、
あんあん
あ
ん、
何が面白いかは僕もなんか未だに言語化できてない。
あ、その方が幸せなことよ、うん、
その作品をちょっと お伝えしたいなと思います。
なるほど、
はい、
分かりました、
というところでございます。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト終末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は私佐藤と
パパでございました。
また聞いてください。
さようなら。
さようなら。